Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
はしげんの株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方をわかりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとしたコツがわかるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は初心者のための株式投資の学校のはしげんがお送りいたします。資源の株式投資がわかるラジオです。さあ、今12月末なんですけども、株式投資の世界、相場の世界がちょっと怪しくなってきました。まあ、株価と言いますとね、皆さん聞きなじみのある日経平均株価、聞いたことありますよね。まあ、秋以降急上昇したり急下降したりして結構目まぐるしい動きをしていたんですけども、ここに来てだんだんと弱含む動きになってきました。まあ、いろいろ問題起こってますよね。オミクロンの蔓延、中国の不動産問題、ウクライナ情勢なんてありますね。それからオリンピックボイコット、政治的ボイコットね、問題が今浮上してきております。はい、これを聞いていただいている頃にはまあ決着はついてるかと思いますけども、もしかしたらですね、昨年の3月のコロナショックから始まった上げ上げ相場がそろそろ終わるかなというタイミングに近づいてきているかもわかりません。まあ、これが放送されるときにね、どうなっているかちょっと楽しみでもありますね。はい、でこれはね、株を持ってる人だけではなくて、投資信託を持ってる人、年金などで株式で運用している人、すべてに関係してきます。まあ、何らかの形でね、関わってる人も多いと思います。今日はそんな話と、私が開催している株式投資の学校について少しご紹介したいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.
はい。株の話ですね。日経平均株価、ね、皆さん聞いたことあります。日経平均株価が去年の3月のコロナショック以降順調に今まで上がってきたんですね。去年の3月コロナで、コロナがバーッと日本で蔓延して株価世界的に急落しました。まあ、暴落に近いですね。ものすごく下がったんですね。その時の、まあ、大底、一番安い時ですね。まあ、当時16,000円、16,500円ぐらいかな、日経平均が16,500円ぐらいだったんですね。まあ、それが、今年の9月ちょっと前ですね、3万円を突破して、まあ、バブル以降の最高値をつけたと、まあ、こういうニュースが流れました。 まあ、実に去年の3月から比べて2倍弱株価が上昇したわけですね。まあ、3月に買ったまま放置していたら、まあ、単純に言って、まあ、2倍になったと、そういうまあ状況にあったわけですね。はい。でなんで、コロナ以降株価がどんどん上がったのかっていうと、コロナで落ち込んだ経済を支えるために、まあ、世界各国の政府がお金を出して支えたわけですよね。まあ、金融緩和って言われてますけども、金融緩和されてお金がこうジャブジャブと溢れ返ってきたわけです。でそのお金で株をみんなが買い出したので株価が上がっていった、まあ、そういう状況が去年の3月から、まあ、今までの動きになっています。はい。でこの動きをですね、ちょっと日本の動きと重ねて振り返ってみますと、まあ、9月に菅総理が辞任されましたよね。で、まあ、次期政権への期待感から株価がどんどんと上がっていった。去年の9月から株価がね、一気に上昇していったんですね。で、最高値をつけたと同時にですね、今度は中国の不動産会社の例の恒大ですかね、資金繰りの問題が発覚して中国の不動産バブルが崩壊するんじゃないかと、まあ、そういうまあ懸念から株価が今度は急落したわけですね。一気に上がって一気に下がったわけです。もう上がり始めた頃の価格まで下がっちゃったわけですね。もうまさに行ってこい状態になったわけですね。でその後円安で少し上がって、で皆さんご存知のように緊急事態宣言が、まあ、全国的に解除されて経済の復活期待から株価が上昇していったと。でそれも束の間、その矢先にオミクロン株、これが発見されまして、蔓延するんじゃないかというリスクで株価が下がっていった。まあ、こういう感じでね、ジェットコースターのように上がったり下がったりを繰り返して、まあ、今に至っているというのが今12月ですね。でこの12月ですね、ちょっと株価今停滞気味になっています。で停滞してるっていうことはどういうことかというと、買われて上がることはないけども売られて下がることもないという状態ですね。強くもなく弱くもなく、まあ、こういう状況が今の12月の状態です。まあ、言い換えるとね、どういうことかというと、これから先どうなるかみんなが様子を見ている状態なんですね。はい。で、まあ、オミクロンが蔓延していきました、ね、海外ではどんどん広がっています。で今日本では水際で、空港で、発見して隔離して抑えていますよという状況であるんですけども、実は今外国人投資家はオミクロンの影響は大したことはないというふうに今捉えてるわけですね。で今のうちに日本の株をどんどん買っておこうということで、海外の投資家いろいろとアナウンスしています。なぜ海外の投資家が、ね、影響しているかということなんですけども、日本の株、まあ、例えば京セラとかオムロンとかロームとかありますよね。こういう株というのは約 70% 外国人が売買しているんですね。日本の会社の株だからといって日本人だけが売買しているんじゃなくて、実は半分以上 70% が外国人が売買しているわけです。ということは外国人の影響力はものすごく強い。でその外国人がオミクロンの影響は経済に与える影響は大したことないぞと、今のうち日本を買っとけということで、買ってきている。だから株価が下がらない。でも勢いづいて買っていくほどでもないんで上がらない、そういうような状況にあるわけですね。はい。というようなまあまあ状況をですね、今度一切遮断をして株価のチャートの観点から確認していくと、去年の3月から始まった長期トレンド、株価の上げ上げ相場ですね、この上げ上げ相場が徐々に弱まってきている状況が今見て取れるわけです。まあ、チャートを見ていくときにね、200日間の株価の平均値、買い値の平均値、これのまあ推移を見ていくわけなんですけども、200日間の株価の平均値の推移を見ていくと今まで上がってきてたんですね。それがこの12月に入ってだんだんと下がってきてます。まあ、この2年弱の間初めての現象なんですね。これは何を意味をしているかというと、そろそろ上昇トレンドが終わって下降トレンドに転じる入り口になってきたと、そういうことを言ってるわけです。実はこれがね、非常に注目をしておかないといけない現象なんですね。 さあこのね200日の株価の平均値、これが下がってくるという状況実は過去にもこういうことがたくさんあったんですね、例えばバブルの崩壊の時ね、ご存知かと思います。バブル崩壊ってありますよね。日本株がガーッと上がってガーッと下がっていった時ね。であとリーマンショック、それからチャイナショック、あとね、なんたらショックとかいうショックがつくような時ありますよね。そういうね暴落とか急落する局面において、そのどれもがね今と同じチャートパターンなんですよ。ということは同じ兆候が今現れているので、そろそろなんたらショックというのが来るかもしれませんよという、今前兆というか、前段階にあるという感じになってるんですね。はい。でチャートっていうのはね、再現性っていうのがあるんですよ。こうなったら将来こうなるというふうにね、傾向がねある程度こう決まってるわけです。で今までの、バブルの崩壊だとか、ね、リーマンショックだとかなんたらショックというのと今同じような状況に今チャートがなってきています。だから今はねちょっと株価がやばい状況にあるんだろうなということになります。さあ今ね控えている問題、潜在的な問題としてオミクロン株の蔓延がありますね。ちょっとマスコミがねかなり煽っていますけども、オミクロンが蔓延してくるとどうなるのかっていうことになります。それとウクライナ情勢ね、ロシアがウクライナに侵攻するよって今準備進めてますね。これもし侵攻すると EU とアメリカが対抗することになります。そうするとロシア対アメリカ、ね、ロシア対 EU、 こういう関係になってくると、単なるウクライナという小さい国の問題ではなくて国際的な、リスクが高まってくるということになります。で相変わらず中国の不動産バブル崩壊と、こういう問題がありますよね。でオリンピックの、政治的ボイコットの問題、このあたりも出てくるかもしれません。火種になってね、いろいろな問題が起こってくると思います。そういうね、いろんな問題が顕在化して相場を襲ってくるかもしれません。ここにちょっと危機があるというような状況になっています。
FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。
はい、こういったねなんたらショック、そろそろ来るかも分かりませんね。だいたいね今までのパターンからいきますと、なんたらショックが来て株価が下がる前に先にね株価が下がり始めるんです。そこねもうチャートの兆候で分かるんですよ。チャートがやばいなーっていう状況になった時になんたらショックというのがたまたま来て、で株価が下がっていく、こういうのがパターンなんですね。だからなんたらショックの先行をしてショックに先行して先にチャートが教えてくれるわけです。でそれが今ちょっとやばいなという状況に今なってきてるんで、ちょっと気をつけないといけないですね。で、先ほど言いましたように、日経平均株価、日本の、ね、基準の株価じゃないですか。これが去年の3月から今2倍近く上昇してるわけです。ものすごく山が高いわけですね。山が高ければ谷も深いかもしれませんという前提のもと、もし株価が崩れたら自分はどうするのかということをちょっと考えないといけないです。で、今現在ねまだ明確にそうなるとは言えませんけども、一つ言えることは上がったものはいつか必ず下がるということです。ここまで今株価がねガンガン下がってきてるわけです。上がってきてるわけですね。でジャブジャブとお金があって、ね、株価が上がってきてるわけです。で金融緩和のせいなんですけども、そろそろアメリカで金融緩和、金融引き締めに入りましょうと、テーパリングというんですけどね、こういう動きが今始まってきています。で現実に引き締めが決まったら一気に株価は売られていく。売られるというのは今まで上がってた人たちが利益確定で次々に売ってくるということなんですね。 売ってくると株価下がっていきますよね。だから我もっていう形でみんな売ってくるんで、こうどんどん下がっていくわけです。で最後にはパニックになってね、みんながわーって売ってくるわけですね。そうなってきます。そうなると構えが必要になります。備えておかないといけないですね。さあその時にどうするかっていうことです。じゃあその時ってどうやって見分けるのっていうことなんですけども、まあ、大体まあ普通の、まあ、方なんかは、あ下がってきたな、気づいた時にはねもうすでに株価は下がっちゃってるんで手遅れということがほとんどなんですよね。で、まあ、下がってきたら様子を見て、まあ、ちょっと様子を見て、あちょっと戻ってきたけどまた様子を見てって言ってる間にもう取り返しがつかないほど株価は下がってしまう、こういう状況になるわけですね。だから今ある利益は守らないといけないわけです。で最近株を買った人、ねコロナの後に株を買った人 2倍になってるわけですから、ほとんどの方が今利益が出てるわけですね。じゃあその利益をどうやって守っていくのかっていうことになります。はい。で株をやっていない方、やっていない方も実は株に関わっています。例えば個人事業主の方でイデコをやってますよ、年金を運用してる人いますよね。イデコで年金を運用している、それも株で運用している人います。積立ニーサ、これもやってる人いますよね。これも株ですよね。でそういう人たちみんな利益が出てるんですけども、下がり始めた時にどないするんですかっていう話です。私は株やってません言うてもね、皆さん株に関わってることが結構ありますよ。会社員の方なんかもね、あの確定拠出年金なんてやってるでしょ。もうこれももろに影響してきます。さあチャートがわかる人、チャートが読める人は今の上昇が終わって下降に転じたこと察知して利益を確定することができる、まあ、これでいいんですけども、じゃあチャートわからない人どうするんだとね、ほっといたら利益が目減りします。もしかしたら買いタイミングによっては買った時よりも安くなって損をしてしまうことになります。これはね人事ではなくて投資のあるある話なんですよね。はい。じゃあどうするのか、今から一番簡単で今の利益を確保する残す方法をお話ししていきます。これはね株を知ってる知らない関係なく、チャートが読める読めない関係なく、誰にでもできるやり方ですね。ですから、まあ、株を持ってる、投資信託をやってる、ひでこで年金を運用している、まあ、そういう方はね、ちょっとあの聞いていただければと思います。はい、まず考えるべきことは、今、利益出てる方、今ある利益のうち、絶対に残したい、ね、自分が欲しい金額はいくらなのかということをまず決めてください。まあ、例えば10万円、今利益が出てるとしますよね。そしたら、その10万円の中の、8万円は自分は残したいとか、半分の5万円は絶対に死守したいとか、まあ、そういう、まあ、自分なりの欲しい金額の基準ってありますよね。それをまず決めます。ね。まあ、人間というのはね、株とか投資信託を1回買っちゃったら、もっともっと上がってほしいというふうにも考えるわけですよ。で、上がることだけに期待が高まって、もし下がったらどうするんやと、利益が目減りするやないか、損をするやないかということをね、全く考えないんですよね、人間というのはね。で頭ではね、株っていうのはリスク商品やと、投資信託はリスク商品やと、ね、年金のイデコもリスク商品やと、で分かってるんですよ。分かってるんですけども、損をするということをね全く考えてないんですね。まあまたほっといたら上がるかもしれへんと言うて、まあ悠長に考えてて株を手放さない、そういうね状況に起こなってしまいます。で特に今利益が出てる人、ああまだ儲かってるしええやん、ちょっとぐらい下がってきても、まあ、まだ利益出てるしええやんと、そういうふうにね悠長に構えてしまいます。これが一般の人、まあ言い換えると素人が投資で損をする最大の理由なんですね。売ること手放すこと、これに関心を向けないといけません。まあ、株はね買った瞬間から売ることを考えないといけないんですね。買う前っていうのは買うことを考えるでしょ。買ったその瞬間から次に考えることは儲けること、儲かることじゃないんですね。 いかにしてその株を手放すか、この手放すことを考えていかないといけません。まあ、これは利益でも損失でもね同じなんですね。こういう考え方を持っていかないといけない。だから今利益が出てる人は今の利益額の中、もし下がったとしてもいくらは残したいよと、絶対これは死守したいよという金額を 都度都度その時点の利益から考えておくことが大事なんですね。まあ、当然上がっていったら上がっていた中で、どんだけ残したいかと、こういうことをまあ考えていかないといけないわけです。で、自分が残したい利益額まで株価が下がってきたら潔く売って利益を確保する、ね。まあ、株っていうのはね、売ったら売った時点のお金が自分に返ってきます。これをほっといたらどんどんどんどんなくなっていくわけです。自分が売りたいと、ここでやめると決めたらその時点のお金が返ってくる。ここが競馬とか競輪と違う、まあギャンブルと違うというメリットですよね。はい。こうすればチャートが分からなくても、経済とか国際情勢が分からなくても利益を残すことができます。損も最小限に抑えることができるんですね。はい。これ以外に、まあ、個人投資家が利益を確保したり損を最小限に抑えたりする手段というのはないです。もうこれだけですね。ここを絶対に守るということになります。はい。株ならば売る、投資信託ならば解約をして現金化するね。イデコなら一時的に定期預金に振り替えてお金を守る、こういった意識と行動が大切になってきます。はい。株はね、買った瞬間から次どうやって売るのかということを考えないといけないですね。投資信託も一緒、イデコも一緒ね、全部一緒なんです。積み立てNISAも一緒です。リスクがあります。下がっていきます。持っといたら損をします。下がっていった時にね、持っていったら損をします。で、今日経平均がちょっと怪しい状況になっているので、今皆さんが利益が出ていても、その利益を目減りさせるリスクがあるね。買ったばっかりの人は買い値を割って損をするリスクがある、まあ、こういう状況にあるということをまず、覚えておいてもらうといいかなと思います。さあ、この時にどうやって、やればいいのかと、株式投資をどうやってやっていったらいいのかというやり方を、まあ、株式、まあ、投資の、ね、経験が全くない方に教える学校というのがありまして、まあ、私はそれをやってるんですけども、まあ、学校の名前は初心者のための株式投資の学校という名前の学校を運営しています。ね、株に興味はあるんだけども自分にできるかどうか心配な方、不安な方、実はたくさんおられるんですね。まあ、株やってみたいんですけどっていう方いっぱいおられます。だけど一歩踏み出すのはちょっと心配なんだよね、自分でできるかどうか心配なんだよねという方を対象に、自分で判断をして売買ができるようになってもらう学校なんですね。はい。で、まあ、この学校、まあ、いきなり入るという前に体験セミナーというのをやってるわけです。で、体験セミナーにね、たくさんの方参加していただくんですけども、いつも聞くんですよ。皆さん株に対してどんなイメージ持ってますかっていうふうに聞くんですね。そうすると大体の方がおっしゃるのが、まあ、パターン決まってるわけですね。まず損をしそうだとね、いうこと。それから難しい分析がいりそうや、経済とか企業業績をね、分析しないといけない、いやー私そんなんできひんねんけどなっていう方が結構おられます。あるいはずっとパソコンやスマホを見てないといけないんじゃないですか。よくあのテレビで芸能人の人がね、株やってる芸能人が、まあ、スマホにかじりついてもう常に株価を見て一喜一憂したりする姿テレビで映ったりします。あるいは、まあ、デイトレーダーっていう方がいて、まあ、パソコンの前で常にカチャカチャカチャカチャ売り買いをしている、まあ、そういうのが株のイメージやっていうふうに思い込んでる人がいたりするわけですね。で、まあ、そもそも株ってなんやよ、わからへんとか、素人や初心者には無理なんじゃないですか、まあ、そういうイメージを皆さん持ってますとはいうもののですね、興味があるんで皆さん体験セミナーに来ていただけるわけですね。で、じゃあ自分でいざ始めようと思ったらこんな心配があります。どんな心配ありますかって聞くとね、銘柄の選び方、銘柄っていうのは どの会社の株をということですね。どの会社の株を選んだらいいのかわからない、買い方がわからない、あるいは難しい経済とか企業分析もやりたくないんです、ね、今から、経済学部なんて行きたくないですよ、難しい本読みたくないですよっていう方ほとんどです。まあ、とはいえいきなり始めて損をしたくはないよね、もう何から始めたらいいかわからへんのです、ね、スマホパソコンに張り付いてる時間なんて仕事があります、家事がありますできませんよ、まあ、こういうふうにおっしゃられます。でも興味があるからやりたいんだよね、そういう方いっぱいいます。でそういう心配や不安を全て吹き飛ばして自分でどんどん投資ができるようになる学校です。そういうことを学ぶことができます。で現在体験セミナー説明会というのをやっております。体験セミナーでは株って何なのっていうベーシックなことから、どうやって上がる株を探すのか、いつどんなタイミングで買えばいいのか、ね、実際の、まあ、株のグラフチャートを見ながら説明をしていきます。株が初めての方でもなるほど、あこういうことなのかとか、これならば自分でもできると納得していただける内容になっています。安全にね無理なく続けられるやり方を具体的に、見ながらご説明をしていきます。まあ、この講座なんですけども、学校なんですけども、関西の方でしたら、京都大阪で会議室を借りて開催しますし、遠方の方でしたら Zoom を使ってオンラインで、やっていきます。はい、ということでね、ぜひ興味のある方申し込んでいただければと思います。この体験セミナーのお申し込みなんですけども、この番組の公式ホームページというのがあります。でそこに学校のリンクがありますので、そこから予約をしていただくことができます。体験セミナーの受講料は無料です。番組の公式ホームページ、検索していただければすぐ出てきます。橋源の株式投資がわかる、これで検索していただければヒットしますので、そこからご覧いただければと思います。
FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
はい、ということで、今日は私が開催している初心者のための株式投資の学校、これの体験セミナーのご案内と、まあ、最近の株価の動向についてお話しさせていただきました。さあこれから年が明けてね、株価がどう動いていくのか、今ちょっとやばい状態なので、注意深く見ておかないと大きなリスクを被る可能性があります。この辺注意ですね。雲行きが怪しくなってきています。今の利益を守る、もしくは損を回避する、こういう行動をね取っていただければと思います。でやり方の詳細、それから学校や体験セミナーの詳細についてはこの番組の公式ホームページをご覧ください。オンラインセミナー体験セミナーね無料ですので、お気軽に参加いただければと思います。公式ホームページの検索キーワードは橋源の株式投資がわかる、この番組のタイトルですね、橋源の株式投資がわかる、これで検索していただければ、まあ、ギグのね黄色いロゴの入ったページが表示されますので、そこをご覧いただければ、学校のリンクがあります。それで、ご覧いただければと思います。検索キーワードは橋源の株式投資がわかるです。はい、ということで、ちょっとチャートがね、分かるようになれば、株が分かるようになれば、投資のやり方は一気に楽しくなります。まあ、とにかく楽しく安全に収益を目指していきましょう。はい、来週もこの時間でお待ちしております。